つれなさを恨みも果てぬ日野の目に取り合えぬまで驚かすらん身のうさを嘆くにあかれあくる夜は取り重ねても寝ぞ泣かれけど
源氏物語紫式部与謝野晶子役母木木中川のさつきの水に人似たり語ればむせび寄れば罠なく晶子光源氏素晴らしい名で青春を盛り上げてできたような人が思われる自然奔放な公職生活が想像されるしかし実際はそれよりずっと地味な心持ちの青年であったその上恋愛という一つのことで後世へ自分が誤って伝えられるようになってはと異性との交渉を随分内輪にしていたのであるがここに書く話のようなことが伝わっているのは世間がおしゃべりであるからなのだ自重して真面目な風の源氏は恋愛風流などには遠かった公職小説の片野の少々などには笑われていたであろうと思われる中将時代には主に宮中の殿居所に暮らして時たまにしか舅の左大臣家へ行かないので別に恋人を持っているかのような疑いを受けていたが、この人は世間にザラにあるような公職男の生活は嫌いであった。稀には風変わりな恋をして、たやすい相手でない人に心を打ち込んだりする欠点はあった。梅雨の頃、帝のご謹慎日が幾日かあって、謹慎は家へも帰らずに、皆殿居する。こんな日が続いて、例の通りに源氏の御所住まいが長くなった。大臣家では、こうして途絶えの多い婿君を恨めしくは思っていたが、やはり衣服その他贅沢を尽くした新調品を御所の切り壺へ運ぶのに産むことを知らなんだ。左大臣の子息たちは、宮中の御用をするよりも、源氏の殿居所への勤めの方が大事な風だった。そのうちでも、宮様原の中将は最も源氏と親しくなっていて、遊戯をするにも何をするにも、他の者の及ばない信仰ぶりを見せた。大事がる舅の右大臣家へ行くことはこの人も嫌いで、恋の遊びの方が好きだった。結婚した男は、誰も妻の家で生活するが、この人はまだ親の家の方に立派に飾った居間や書斎を持っていて、源氏が行くときには必ずついて行って、夜も昼も、学問をするのも遊ぶのも一緒にしていた。謙遜もせず、敬意を表することも忘れるほど、ぴったりと仲良しになっていた。さみだれがその日も朝から降っていた夕方、天井役人の詰め所もあまり人影がなく、源氏の切り壺も平勢より静かな気のするときに、火を近く灯して、いろいろな書物を見ていると、その本を取り出した置き棚にあった、それぞれ違った色の紙に書かれた手紙の空の内容を、遠野中将は見たがった。無難なのを少しは見せてもいい。見苦しいのがありますから。と源氏は言っていた。見苦しくないかと気になさるのを見せていただきたいのですよ。平凡な女の手紙なら、私には私相当に書いてよこされるのがありますからいいんです。特色のある手紙ですね。恨みを言っているとか、ある夕方に来てほしそうに書いてくる手紙。そんなのを拝見できたら面白いだろうと思うのです。と恨まれて、はじめから本当に秘密な大事の手紙などは誰が盗んでいくか知れない棚などに。